こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということでですね、本日はですね、つい先ほど、ニューヨーク のメトロポリタン美術館というところがあるんですけれども、あそこに行ったことについてちょっと話そうかなと思います。本当はですね、別のことを話そうかなと思ってたんですけれども、もうここ数週間ですね、もうクリスマスぐらいから、まあ結構もう家に引きこもってて、まあ引きこもっててって言っても、あのスポーツジムに行ったり、グロッサリーショップとか、あとカフェとかそういうところには行くんですけれども、まあしばらくその美術館とかそういったところに、行けてなくてですね、ずっと制作してたりだとか、まああと最近は、普段はフリーランスの仕事はあんまり受けないようにしてるんですけれども、まあ、ちょうど、日本のですね、企業さんが海外に出るときのパッケージの、まあ、あのデザインのお手伝いなんかもしていて、家に引きこもっていたんですよね。で、まあ、ニューヨークの市に住んでいると、税金を払っているので、ニューヨークに住んでいる居住者の人はですね、1ドルで、そういったいくつかの美術館は入れることができるので、まあ、むしろ行かないと損みたいなところはあるんですけれども、まあ、そういったことが相まってですね、まあ、ちょっと近くのカフェで作業してたってこともあって、まあ、ついでにちょっと、まあ、寄ってみようかなと思って行ってみました。で、今何やってるのかなってことはよく分からずに行っちゃったんですけれども、2階のですね、展示室ではなくて通路があるんですけれども、そこは普段はまあなんていうんですかね、特別展とかではなくて、まあちっちゃい、テーマを持った絵とかが飾ってあるんですけれども、見てたらですね、たまたまジャポニズムの時の絵だったんですよね。で、しかもそのいわゆる教科書とかで見るようなゴッホとかが描いたような、まあああいうもう見慣れたものではなくて、まあ、ちょっとテーマをシフトしてですね、扇形の絵を飾ってたんですね。ファンマニアっていうタイトルがついてたんですけど、まあ、これが一般用語なのか、まあ、美術館がそのためにちょっと作った造語なのかわかんないんですが、まあ、ファンってあれですね、扇子のことですね。で、扇子の形に絵を描くっていうのがその時流行ったみたいで、まあ、そういった絵がたくさん飾ってあったんですよね。で、そこのところに、添え書きというか説明文なんかも書いてあるんですけれども、まあ、その時の経緯は、まあ、ジャポニズムって僕も美術大学に行ってたんで、まあ、勉強はしてるんですけれども、そのパリ万博の時を発端として鎖国が解除されて、輸出がいろいろ始まって、まあ、そこに入ってた浮世絵ですよね、まあ、皆さんもご存知だと思いますけれども、まあ、そういったもので、まあ、カルチャーショックを受けた人たちが真似したみたいなことは、まあ、よく聞く話だと思うんですが、なんか改めてその説明文を見てた時に、なんかその浮世絵を見て、なんかその感動してジャポニズムを描いたっていうよりかは、それまでその何百年も鎖国をしてた場所が、まあなんかその秘密のベールに包まれた場所が、その今、なんていうんですかね、その文化がオープンになったっていう、なんかその希少性みたいな、物珍しさとか、まあ物珍しさというよりかは、やっぱ希少性ですかね。そういったところで引きつけた部分が大きいんじゃないかなって改めて見て、ちょっと感じましたね。いろんな本当にその有名な、人ばっかりじゃなくてですね、まあちょっと全然名前も知らない人たちなんかも書いてて、まあ、ドガとかも、あ、こんなの書いてたんだっていうのも知らなかったですし、少女がセンス持ってる絵だったりしたんですけれども、なんかそういった発見がありましたね。で、またそれだけではなくて、メトロポリタン美術館にはその日本のセクションがあるんですけれども、まあ、寄った時には、まあ、美術館に行った時にはついでにちょっとこう何があるかなっていうのを見るようにはしてるんですが、まあ、これまでは書道の書とかですね、まあよくある仏像ですね、そういったものが飾られてました。で、個人的にはその書の部分は前回やってた書の展覧会は面白くって、書とですね、まあ、その歌とかですね、そういったものをまとめて展示しているというところで、それは良かったんですけれども、まあ、個人的にはもうなんか仏像とかですね、浮世絵みたいな、もう本当に見慣れたものは、もうなんか見てても、まあすごいんでしょうけど、もうある意味ちょっと飽きちゃったっていうところもあって、で、これは、 まあ、いくらアメリカ人とかですね、外国人だって言っても、やっぱ飽きるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、個人的には、なんか、浮世絵の顔の描き方が好きじゃないなって昔からは思ってるんですけれども、まあ、仏像なんかも、まあ、近くにその、アジアのですね、中国とかインドとか、韓国とかですね、朝鮮、韓国の、仏像なんかもあるので、まあ、仏像をわざわざそんなに見たいかっていう感じもしないんですよね。で、そんな中、まあ、今日行ってみたら、結構大々的にもう展示内容が変わっていて、で、一番新しくなったなと思ったのは、縄文時代の、ものがですね、結構がっつり入ってたんですよね。これがすごいいいなと思いました。まあ、今回のお話のテーマでもある日本の文化の多面性ということなんですけれども、まあ、やっぱりもう本当に今まで江戸時代とかですね、なんか安土桃山とかも鎌倉とかですね、まあ、あの辺りに、まあ、あまりにもちょっとフォーカスしすぎていて、日本の文化ってもっといろいろな面があるし、もっと近い時代によれば、まあ、現代美術なんかも面白いものたくさんありますよね。で、まあ、メットミュージアムは割と美術館っていうよりかは博物館の側面もあるので、まああんまりそういうモダンアートを積極的に置くタイプではないってことは分かってますし、モダン美術はモダン美術のエリアがあるので、まあそういった背景を踏まえてもですね、まあちょっとつまんないなみたいなところもあったんですが、まあなんかそういったものが増えてきたのは、すごく今回行ってみていいなと思いました。まあなんかこうやって音声配信してると絵が見せれないのがやっぱちょっと残念ではあるんですけれども、まあ一枚ぐらいですね、コミュニティに入っておこうと思うので、まあよかったら見てみてください。またあと絵も変わってたんですけれども、唐獅子の絵とかもですね、なんかこうモチーフが、何ですかね、唐獅子自身がこうじゃれ合っている絵とか、まあそのスタイルは今まであったものだと思うんですけれども、そこに描かれているものが、まあ現代の人でも、まあちょっとこうクスッと割れるとか、なんかそういったジョークっぽいものが入っているのも面白かったですし、またさっき縄文時代の話をしたんですけれども、その縄文時代の埴輪を描いた掛け軸とかですね、なんかその同じ文化の中で時代が違うものをこう、なんていうんですか、クロスカルチャーっていうんですかね、なんかこう掛け合わせたものを作ってて、これは斬新だなと思いましたね。この絵をコミュニティに貼っていこうかな。なんか見たことない掛け軸でしたね。まあそれ以外にも、梅のですね、屏風絵があったりとか、まあ、これなんかも改めて見ていたら、梅のその木からですね、老木から新しい芽がこう、ニョキニョキっと生えてきているっていう、絵なんですけれども、これがですね、なんかその生えてきている絵がまっすぐ上の方にものすごく長く描かれているんですよね。で、こういったいわゆる誇張表現というかを使っている時っていうのは、やっぱりなんかそこに描き手の何かしら意図とか、伝えたいことがあるのかなと思って、まあこの場合はやっぱり、なんていうんですかね、その新しい芽がまっすぐ上に伸びていくっていうことは、何かこれからに対する、まあ、期待とかですね、まあ、そう希望を感じさせるような、まあ、そういったことが含まれているんじゃないかなと思ったりもしました。見た目に面白いっていうのもあるんですけれども、なんかこういうところは見てて再発見できて面白いですね。またなんかちょっとバカバカしいというか、当時からしたら、まあ、その主流ではないっていうところで言うと、まあ、これは日本の美術館とかでもよく飾られているんですが、ナスビとかですね、ああいった一般的にモチーフにしないものをモチーフにした壺とかですね、なんとか入れみたいな、そういったものありますよね。ああいったものも、まあ、なんかその時はなんかバカバカしいと思ってても、後々、見てみたら意外とその評価されるっていうこともあるんじゃないのかなと思って、まあ、それは現代においても、まあ、言えることかなと思うので、まあ、あんまり人目につかないアイディアとかですね、自分がめでてるものですね、まあ、この場合だと、まあ、ナスビとかに、きっと愛着があったと思うんですね。この作った人は面白いとか形が可愛らしいとか、まあ、きっとそういったことだけでもいいと思うんですけれども、まあ、そんなシンプルな気持ちだけでも、まあ、これいいでしょっていう形で、形にすると、まあ、他の人たちが再発見してくれるっていう、もうそんな思いも、まあ、そういった側面もあるのかななんて思ったりもしました。はい、ということで、まあ、ちょっとですね、まだニューヨークめちゃくちゃ寒いんであんまり外出たくないっていうのもあるんですけれども、まあ、今回はちょっと雑談会ということで、ついさっき行ってきた美術館の話をしてみました。 はい、ということで、もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価や3つ星をいただけると嬉しいです。また次のトークでお話しします。ではまた。